こんにちは、のりぴです。30代からの正しい恋愛の悩み方を伝える恋愛セラピストをしています。愛に悩む女性の心の進路相談をしたり、仲間と一緒に人生の夢と愛を叶えていくのりぴの隠れ家オンラインサロンを運営しています。今日はですね、不倫した旦那に物申すということで、旦那さんが浮気や不倫をした奥様への応援メッセージになります。そういった旦那さんの、ね、裏切りっていうのは本当に腹立たしいもので、許せないという気持ちになるのは当然です。こっちはこんなに一生懸命家事も育児もやってるのにとかね、私はこんなに愛しているのに自分勝手っていうふうに、これどんなに罵っても果てることのない憎しみの感情は湧いてきますよ。ただですね、ちょっと待ってほしいんですね。旦那さんにはどんなに怒ってもいいんですけど、自分自身を責めることは決してしないでください。旦那さんの不倫や浮気とあなたの価値は別物なんですね。そこのところは分けてほしいんですね。はい、ということで、まずはですね、旦那さんが不倫したり浮気したりという方、今こうなんていうのかな、悲しみの海の底にいるような方、怒りにこう震えている方、様々かと思いますけれども、まずは許せない自分を許してください。許せないでいる自分を許すです。はい、どこかでね、こんな風に思っていませんか？怒るなんてはしたない、怒るなんていけないこと、夫が不倫するなんて私に落ち度があったのかも、夫が不倫するほど私は魅力がない、夫は私を女性として見ていない、不倫相手は私より魅力的だ、こんなような感情が渦巻くと、どうしたってですね、自分を責める方向に向かっちゃうんですよ。言っておきたいことがあります。夫さんだって、旦那さんの不倫はあなたの価値とは何の関係もないんですね。あなたに価値がないから夫が不倫したのではないんですね。でも夫は私じゃなくて不倫相手を選んだじゃないですかっていうふうにおっしゃるかもしれません。現実はそうだったかもしれないけれども、旦那さんが不倫したことはあなたの価値があるなしって関係ないんですよ。旦那さんが不倫したこととあなたの価値があるなしは関係ないですね。そもそもですが、あなたの価値は誰が何と言おうと関係なく価値はあるんです。だからね、私なんて価値がない人間だと自分で思わない限り、あなたの価値っていうのは他の誰にも決めることができないんですね。あなた自身がそこを諦めたらいけないんですね。もう一回言いますよ。旦那さんの不倫したこととあなたの価値のあるなしは無関係です。旦那さんが浮気しようと不倫しようとあなたには価値があります。で、その上で許せないって感じている自分を許しましょうっていうことね、自分が許せないという感覚を持っていることを許すんです。あなたに価値があるからこそ失礼なことをされたら怒って当然なんですね。で、この怒るっていう感情は身を守る感情です。適切に使いましょう。あなたがあなたの身を守るために、あなたを大切に思うからこそ湧いてくる怒りの感情を許してあげてください。怒ることはね、決してはしたないことではないんです。はい、でですね、ここでもう一つね、ポイントがあるんですけど、どんなに怒ってもなんかこう言えない思いみたいなことってないですか、ね、どんなに激しく怒っても気持ちが収まらない、旦那さんをどんなに罵っても全然気持ちが晴れない、ね、そうだとしたら、そのもう怒りの感情っていうのはダミー、偽物の感情である可能性もあります。もしかしたらですね、裏切られたという感情は怒りももちろんあったのかもしれないんだけれども、怒り以外のものもあるということなんですね。で、ここで本当の気持ちは何なんでしょうっていうふうに感じてあげることが大事です。のりぴ塾ではそういった表面上の感情感覚と深層心理にある感情感覚を区分けしていくんですけれども、怒りの感情っていうのは怒りを感じきれば収まっていくものなんですよ、消化されてね。ですけれども、本物の感情が怒りではなかったとしたら、いくら怒りを感じてもね、収まらないんですよ。だからずっと怒ってるんです。で、怒っても怒っても 起こる感情が収まらないっていう場合は、違うんですよね。怒りじゃなかったりするんですよね、でそれはもしかすると憎しみや辛さ、苦しみや何とも言えない感じ、なんかこう言葉に変換しづらい感情感覚なのかもしれないですよね、で憎いとか辛いとかは、それは感情っていうよりもトータルした表現なんですよね。そうですので、悲しみや寂しさ、恐怖、恐れみたいなもの、そういうものをですね、見逃さないでほしいんですね。本心が別のところにある可能性が大ですからね。で、一通りそういった感情を感じきれたら、あとはあなたが好きにして大丈夫です。怒りの感情じゃなかったと、実は悲しみだったり、あとは怖さだったりっていう、それぞれの感情を感じてあげるとね、だんだんその自分の内側にあった感情というものが消化されていくんですね。でそういう一通り感情を感じきれた後っていうのは、本当にビンゴな感情ですね、当たりっていう、あそれだっていう感情を感じきれたら、もう徐々にそういった感情は消化されていくので、そこからは好きにしていいんですね。でもね、大事なのはここからなんですよ。感情が感じきれた後が大事です。あなたがどうしたいのかっていうことなんですよね。この事実に対して、旦那さんが浮気をしたとか不倫をしたことに対して、あなたがどうしたいのかっていうこと、旦那さんを許すのか、旦那さんとはもうやっていけないのか、自分が望む結婚とは違うって気づいてしまったのか、本当はこうしたいっていう思いに気づいたのか、でそうした自分の中に渦巻く思いをほぐしていくと、確かに自分しか選べないことにも気づいていくんですね。ここで本当に大事なのはね、誰が主体の人生を歩いていきたいかっていうことなんですね。自分自身を大切にしようと思うんだったら、そのために自分で感じて、自分で選んで、そして自分で決めるっていう一連の行動っていうのはついてまいります。誰かに決めてもらう人生も、自分で決める人生も重みとしては変わらない。でも自分の中から湧いてくる喜びや悲しみや、喜びや楽しみやワクワク感、これはどちらにあるのでしょうっていうことなんですね。そう、誰かに決めてもらう人生の中にあるのか、それとも自分で決める人生の中にあるのか、どっちにあるのでしょうっていうことなんですよね。自分で湧いてくる喜びとか楽しみ、ワクワク感ね。で、私は決して離婚は推奨しない派です。私自身は40歳で離婚をして、53歳で再婚をしていますが、離婚は推奨しないです。大変ですからね。でも自分を押し殺す人生はもっと推奨しないんですよ。おすすめしません。何を選ぶにしたって、自分はこれがいい、ね、私はこれがいいっていうふうに思える人生が一番ですからね。はい、ということで、不倫した旦那さんに物申す、ね、これはもう本当に許せない気持ちっていうのが最初に来ると思います。許せない自分を思いっきり許してあげてください。で、そしてね、そこからどうするかっていうのは自分で決めていくことができます。あなたの人生の手綱はあなたしか握ることができません。はい、ということで、こちらの内容についてはですね、公式コラムの愛の取説にも綴っています。読むセラピーとしてお読みになりたい方は概要欄に貼っていますので、そちらからお読みになってみてください。またオンラインサロンぬいぴの隠れ家の方でもですね、新しい扉を開いて自分の人生を一緒に突き進むということができますので、ご興味のある方は遊びにいらしてください。それでは最後までお聞きいただいてありがとうございました。それではまた、さようなら。